今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生、そして元総務省で前箕面市長倉田哲郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。後半はですね、やはり、前半と違って、
はい、
倉田さんの個人的なことを聞くよりも、若い頃おられた総務省の、はい、今話題の諸先輩方、
はい、
どういう部分かってそれを聞きたいと。
そうですね、
それからその前に私がちょっとね、本当にあれテレビ見てて不思議なのは、役人の尻尾切りばっかりでしょ、せやけど政治っていうのはその役人を監督する義務のある大臣とか副大臣とかですね、一体彼らは何のリスクもないわけでしょ、平気な顔して、いやすいません、実はご挨拶しましたよって平気で後で言うてみたり、で一部のね、その週刊誌なんかがやったって、現職の大臣をとことんですね、放送局のキャスターも全然追い詰めないでしょ、役人ばっかりですよ、なんかその辺がね、私ね、ものすごくしっくりこないですね、であれはまず長官にちょっと聞きたいのは、今回の郵政省の問題の、もちろん大臣政治家のね、そのずばり今情けなさ、例えば中国の話しても、ほとんど知れへんね、中国の現状知れへんね、今の政治家の大半ね、新聞に載ってる話をしよう、情報を取れないから、なんでかったら情報は横にしか流れない、中国の上のやつを知らんかったら上のやつの情報なんか入るはずない、国会議員で中国の上のやつ知ってるやつなんかほとんどいないから、だからちょっと知ってる政治家は俺中国詳しいねって言うて自分でも思い込むし、人にも言うから、聞いた国会議員はあの人中国通やねん何を言うてんねん、通どころかワンにもなってないわ言うようなね、だからそういう意味では今回の問題でもね、総務省っていうね、一つの、許認可権を持ってる役所が、集中的にやられてるわけでしょ。
そうですね、
だけどこれは許認可権っていうのは全部の役所が形を変えて持ってるわけですよ、これは今は総務省ですよ、これは何かで今度経産省に行くかもしれん、である時はしゃぶしゃぶで大蔵省をやられた、でこれはね、みんなその時々ずっと何十年尻尾切りしてごまかしてきただけです。根幹的なことを責任取るべき政治家ってね、責任取るためにおるはずやのに、
そうですよね、確かに。
ただ部下のね、部分っていうのは当たり前ですよ、警察なんかはどうなんですか、責任の取り方としては。不祥事があったりしたら
急に来ましたね。
あの警察はその大臣との関係が、他の役所とはちょっと違うんですよ、
特殊ですよね。
あの指揮監督権は基本的にはないんです。
ないですね。
ただやっぱりあの一応国の役所なんで、あの大臣をすごくやっぱ大事にしなくちゃいけないというのをみんな思ってるんですよ、ですから何か成果があればもう大臣が前面に出て大臣がそれをやったっていうような形、今役所見てるとみんなそういう形作りますよね、だけど大臣が本当にそんな力がある人がいるかっていうとそんなめったにないです。だみんな役人が作り上げてきたものを役人が振り付けて大臣がこう公表する。したがって国会で聞かれても役人がこうなんかペーパー出さないと答弁能力がないっていう人が多いと思いますね。
出しても答弁能力がやそうですこんなんがね、国会議員してるんですよ。
これ大臣変わるじゃないですか、大臣変わるとその大臣に合わせてこのメモの作りも変わるんですよ。
あ、レベルですね。
いや、それこそね、 振り仮名を振れとか、
ルビ振ってね、
振るなとか、ひらが
な
で全部書けとか、いや漢字でも大丈夫とか、箇条書きにしてくれとか、あともうそのまま喋れるようにしてくれとか、変わるんですよ。
わかります。
そう、
だから逆に言うとですね、大臣が全ての責任を取ってくれると思ってる役人ってのはすごく少ないと思います。
いないでしょ。
そ そういうの見てないですよ。
そうです、そうです、わかります。
大臣はこうなんか立てて、そうですっていう対象で、責任はもうだからもう役人は役人側 で自分たちは責任を取るっていうことだと思うんですね。ただ今回のやつは私はちょっと見ててね、あれだけの地位にいる人、立場に、ね、立ってる人が本当に寂しいと思う。なんかね、そんなごちそうになりたいのかと思いません？
思いますよ。
でだからそれをみんな我慢してるんじゃなくて、みんなそんなことしたくも ないのが普通ですよね。なんか誘われて7万円とか5万円とかのところに行ってごちそうになって喜ぶ役人ってのはまあほとんど、まあ、いないと思いますよ。だけどのこのこ出かけてってそうなってたっていうのがね、非常にね、
惨めというか、ただね、大臣をなんとかいいようにしようという支える役所があった。しかしその役所の人事権をその大臣を任命する内閣が持ってしまったら、そこで違う意味での力バランスと矛盾が生まれますよね。でそれが今の日本のね、役所になってしまったんです。
そういう面はありますよね。だから今は基本的に人事権は大臣が持ってるんですけれども、そのもっとさらに強力な権限を官邸にあ
って、
まあ、実際はね、大臣が認めた人事も官邸を通らなかったら実現しないっていう、でそれをみんな知ってますから役人側は。ですからどうしてもやっぱりこう官邸側を見る、ですから官邸の意向を考えて動くみたいになってますよね。
それ結局大臣を軽くしてるっていうことは悪いですけれども、政治的な構造では一番ダメな機構になってきてるわけですね。やっぱり大臣がその省を統括把握して責任も指導もするっていうことやのに、その責任指導は大臣取らんでも人事権も持ってない大臣が要は当てがい口でそこにいて、下の役所はなんとか今の大臣支えないかなって努力する。しかし基本的に今回の総務省の、僕は気の毒やな、もう次期事務次官も、あの人ははっきり言って今の政治の中枢の部分に相当頑張ってるわけですよね、全部において。例えば料金の問題にしたってね、いろいろ、
まあ、キーマンでしたからね、正直携帯とかの料金値下げのね。
それとその人がやってるにもかかわらず全然関係ない玉で死に体になっていくわけですよね。
だからね、その私はね、動機が知りたいですね。っていうのはやっぱりその何て言うんですか、ああいうことがあったというのを国民が知れば役所に対する信頼がガタ落ちになりますよ。それを知ってて彼らがああいう、まあ、接待に応じていたと。でこれはあれだけの立場に立つ人にはちょっと考えにくい話、役所全体の信頼に関わる話ですよね。まして後輩のね、こういう倉田さんなんかが見てたら、なんだ上の方はそうかと。やっぱね、タイは頭から腐っていくんですから。
結局そうです
ね、上がもうちょっとそこはピシッとしないと役所全体がおかしくなるし、もう国民の信頼を失ったら役所の行政できないですよ。そこをどう考えてたのかっていうのを聞いてみたい気がしますが、
まあ、僕は推測でしかないですけど、結局その今回の、まあ、総務省の、まあ、のちなみに、ね、処分されてる対象の方々って、まあ、前回の時もちょっと話しましたけど、その結局国家公務員倫理法が施行されてルールがビチッて決まる前の世代の方々なんですよ。でだから多分だから僕らみたいにこうその後の世代だと正直それ経験したこともないので、あまりこう当然むしろちょっと危なっかしいからやめとこうねみたいな感覚の方が強いんですけど、やっぱ若い頃とか過去にやっぱ経験した世代なので、そういう楽しかった時代をね、だからそういう意味では脇山くんはそこの世代のギャップはなんかあんのかなって思いましたね。
例えばほな倉田さんね、
はい、
今現職にいた、
はい、
他の誘惑にはいやちょっとそれは法律に触れるからって断れる。しかし総理の息子が、まして総務省にいた息子が 倉田さんご飯食べに行こうよ言って、そこに今勤めてる会社の社長が同席したと、
うん、
席蹴ってこれますか。
いやだからそこはそこの難しさはありますよ、うん、そこの難しさは
僕はもう正直言いますけど、今回の一番の肝はそれしかない思ってるんですよ、
うん、
それが全部の突破口、それさえなければ私は文春は書かなかった。
でもね高橋さんね私は特に、まあ、今回総理の息子さんが間に入って話を持ってきたとするじゃないですか、
うん、
そしたら、ね、断れると思うっていうのは知ってる人間だから、
うん、なるほどなるほど、
ちょっとまあ考えてくださいとか、一緒にやってたんだから分かる
でしょと、なるほど、
だからまずいのでちょっともうそれはもう控えさせてほしいっていうのは言えると思うんですよ、うん、そのなんでおめおめとっていう感じがしますね、うん、
いやそれはそこでその最近の社会の流れが忖度になってるわけですよ、
うん、
というのは逆にそこで断ったら俺の人事権持ってるやつなんですよ、
うん、そこつながってるとね、
うん、結局そこつながってしまってると思ってるんです、僕はね。それを断ち切る誰かが断ち切る力のある政治家ぐらいが出てこんことには、うん、第2第3で同じことは起こるんです、
うん、
それは私はここの準レギュラーの船田はじめさんが唯一平気でそれに否を言える国会議員なんです。
おっしゃってましたね。
あの人はえらいすごいな思うのは、うん、現状のおかしいのおかしいと平気で言えるもん、あの人のブログ見てもおかしいじゃないかって平気で言うし、
そうです、ね、
要はなんで今さら
自民党です、ね、
なんで参議院増やさないかんねんとね。他の連中は船田さんが後でいや俺と同じ考え方いっぱいおるから、
ええ、
もっと他のやつも一緒に議場出るかな思ったら振り向いたら俺だけやって結局そこなんですよ、
うん、
結局みんなで渡れば怖くないっていう赤信号になってしもてる、
うんうん、
それを作ってしまったやっぱり日本の政治っていうものを本当はもう一回考え直さんことにはね、僕はやっぱりその正論を言うべき場所がなくなってきてるんですよ、
うん、
最初に言ったようにテレビ見てたらおいちょっと待てやと、うん、お前らも許認可事業で郵政省にのやつ追ってんねやろと、
う
ん、
そこは僕も実はすごい最初おっしゃってたの同感 で結局そのなんですかね、一番権限持ってるのはその政治職の、行政に入ってる政治職のつまり大臣とか、うん、まあ、政務官とか、まあ、そういう方々なわけですね。その方々が仕切ってるんだけど、その人たちはその例えば倫理法のルールとかにかからず別に飲み食いができるっていうのはすごいちょっと不思議で、
おかしいですよね
不思議で一番権限持ってる人たちだよねと。
そうですよ、
うん、だからまあ今回そのね、あの総務省の役人がしたのはそれは悪いことなんですけど、うん、同じ条件でその少なくとも行政に入った政治職の人たちは、うん、同じ条件のルールのに服するみたいな感じにしないと、なんか結局その人たちもそのルールが本当にこうなんていうんですかね、こううまく動いてるのかどうかも分かんないじゃないですか、実際体験してみないとね、みたいなところもあるので、だからそれはすごいあのおっしゃる通りだなって僕は思います。
そこの襟を正さずにね、俺らは選ばれしもんやからってね、平気で言うわけでしょ。
でも一応ね、大臣期間ってあるじゃないですか、
はいはい、
だから共接待が例示されててのような、その国民の疑惑を招くような会食は禁止となってるんですよね、うん、でそれを認めてないだけなんですよ、そういうことはしておりません、
うん、
疑惑を持たれるような、うん、あの接待、うん、会食はしてませんって言ってるだけで、実態はもしくは同じことが行われたら大臣期間に反してると思いますよ。
あ、
うん、だから本来はもし反してたら罷免するとかあってもおかしくないと思いますけど、
うん、その逆に言うと、なんで罷免しないか知ってる？
なぜです
か？任命責任者が自分に返ってくるから。
そうですよ、
ね、こんなおかしなルールがね。だから国民が実は悪いねんって言うてるけれども、うん、国民が物言えないルールを作ってしまってるわけでしょ、
うん、そうですね、うん、
そしたら国民が頑張って少数の人がおかしいやないかって言って、
うん、
裁判所にやってもほとんど負けますよ、
うん、
勝てるはずない、
うん、
裁判所って法務省ですから、これも悪いですけれども任命権者っていうのは ほとんどトップですから、
うんそうですね、
政治家ですから、
うん、
さそんな私はねやっぱりねもっと根幹的なものが、うん、なんでマスコミは言えへんねんって思うんです
よ、うん、本当ですね。新藤さんどうですか。全然喋ってませんけど。
いやもう あんまり喋ったらね自分のあれが出てくるからやめて
自分もう逆に言うと民間やけど同じことしてるもん
民間だから許されるんです
よ。いやそう、おい俺に飯食わさな役やれへんどう
言って次何の役にするとか
大丈夫、言ったことわかりません
大丈夫ですよ、みんな口が固いです
あの知りません、あり
ここだけの話
そう総務省ってね、居やすい職場でした。
あーい、い、居場所ってか、
うん、そうそう、仕事場としては
仕事場ですか。そうそうそう、
いや振り返ってみて、
いや僕はいやそこから仕事始まったので、うん、就職をねしたのは最初の就職先だから、うん、やっぱり愛着もあったし、
うん、なるほどなるほど、
あのまあ先輩方とかにもいろいろ教えてもらったりとかよく知ってもらったりはしたので、そのなんですかね、悪い印象は僕は職場としてはね ないんですけど、ただ今の時代的に言うと、まあ、それはブラックはブラックだなと思いましたけどね。
あ、そういう
あの仕事の環境としてはね、あ、まあ、それはあの総務省に限らず霞が関みんなブラックですけど、
ね、それはそうですよねすただその今もしかいたらひょっとしたらあの末席で
いや僕もだから処分されてたかもしれないですよね。
リストにいらっしゃって、
そうむっちゃ近い世代の人もこう処分対象に入ってたので、
そうでしょ、
そう
僕らテレビで見られたかもしれないですねそれ
そっちで有名になってるかもしれない。
あいつ若いのに悪くやっちゃうって最年少で捕まっとるやないか
って美味しいもの食べてんないって
ただまあ正直な話、うん、役所って割と出世コースってもう正直にありませんやん。大蔵でも皆ね、どのところを歩くかによってほぼ決まってました、昔はね。
昔はね、
今はどうなんですか。警察もやっぱりそういう風なもんって生き残ってるんですか。
まあ、全くないわけじゃないと思います。っていうのは若い時からこいつできるっていうのは大事なポストにつけますから、う
ん、なるほど。
でお互いに霞が関ですと近所同士なんで、うん、どこのポストについてのはどれだけの評価を受けてるかっていうのは大体みんな分かるんですよね。
なるほど。
でそれが、まあ、課長になり新官なり局長なりっていうことで、うん、で、まあ、トップになっていく行くっていうそういうコースっていうのはなんとなくどこでもあるような気がします。
だから結果としてそうなるんですよね。そうそうそう、その評価される人だから結果としてそういうところにこう行くみたいな。
ただ今は前その前と違うのはそれが突然ひっくり返ることがある。
あ、そうですね、うんうんうん、これがやっぱり官邸人事ですからね。
そうだからその気に入られる気に入られないみたいなのがこう影響してるんじゃないかとみんな思ってるんですよ、
まあ、能力以前の部分で好き嫌いの判断もいっぱい働くでしょうね。
みんな誰についてるかによってもコロッと変わるやろしね。
そう、僕はそういう面ではねやっぱりね政治を変えよう変えようってみんな言いますよね。せやけどね、政治を変えるためにはあんた議員になりなさいやって、
うん、
しかしねあのね霞が関永田町っていうのはね中に入ったらね、金太郎の飴になりますね、
うん、
みんな同じ顔になってる、
うん、
変えるいう意識を持って入ったやつが、うん、一番この環境を守らないか方に回るよそんな国会議員いっぱい見てきて、
うん、
言うてることとやってること違うよ、
うん、
ということは逆に言ったらねいかに生ぬるいかですよ、
うん、
永田町っていうのは、
うん、
そらね法案どれだけ上げてんとかね、もっとね国民の目に触れるね、
ええ、
ジャッジの審査のね、うん、ものをね、
うん、
出すべきは思う
ん
ですよ、うん、全然出てこない、
うん、
国会に出てへんやつ出てるやつまで、
うん、
国民を知る権利あるわけですよ、税金やから、
うんうん、そうです
よ、ね、うん、せやけどそんなジャッジね出てこない、
うん、
なんでそれをちゃんとね国の機関として作らんのかな思うんです。かえって、
うんうん、
民間がなんぼやったってねそんなもん潰されちゃうんですよ、
うんうんうん、
国としてねそんなもんね何もせんとね働いたことのやつがたまたまね、うん、ねなんとかいう政治勉強する、はい、とこ出てきてね、うん、で国会議員になってね、
はい、
ほんでなった途端にね1000万以上のね給料あって、特別扱いでね、そらね悪いですけどね 夢とか希望じゃなしにね、現実の落差にね、ええ、そんなまたほんまに強い人間が国会議員なんかしませんって。貧しい人がいっぱいいるのに、ええ、新幹線タダですよ。
うん、ねえ、で車もありますしね。
新幹線乗られへんような人いっぱいいるのにね、うん、ほんで秘書は3人ついて、
ええ、
で最後に僕ちょっと聞きたかったのは、市長を辞めたら、
はい、
全部自分でせなきゃいけません。秘書もおれへんようになるし。
いや、そりゃそうですよ。
運転手も
普通の、 あのサラリーマンですから、
う
ん、今、
じゃあ、うん、それを知ってて一般になろう思った倉田さんって偉いなもん、うん、私やったらもうちょっと楽勝と思う。もうちょっとそれみんなしてくれんのも秘書
が、そうですよ、ね、
やっぱり車はセンチュリー乗らなあかんと
か。車はここ兵庫県だ。
ミノは何乗ってました？
エスティマ。
エスティマ。
ああ、今時ですね。なるほどね。
今時。長官車何出てきますの今？
え？
車。
車ないですよ。あ、まあ役所に一台ある。
でも役所に、
うん。文書運ぶ車に乗って。
あ、そういうことですか。はい、あ、それは質素ですね。
はい。あの船田さんじゃないですか。お金ないもんで。
あの長官の時はやっぱりクラウンクラスですか。
長官の時はね、あれでした、エクサス、あ、レクサス、
レクサスね、やっぱちょっとマシ、
防弾車ですよ、防弾車、
それ防弾車、
それは警察はそうですよね、
それはすごいな、
それは守られないといけない
ですね、頭痛くなるようなガラスですよね、
あ、うん、そうでしょうね、うん、あ、
うん、もう金額違います。そうボーダーになったら、ね、
いや、なんで頭痛いか知ってる？
わからないです。
この分俺の給料上げてほしいなって。
ガラスの厚みの分。
そ
う、
そのガラスの厚みより自分の給料の厚みを上げてほしい。
そう、あのぐらい、せめてあのぐらい。
毎月ね、本当に。
さあ、今日もほんまに笑い話で終わりましたけど、少しだけ革新の話は皆さんにしていただいたんで、今日は聞いておられる方ちょっと勉強になったと思います、はい、
最後に倉田さんの、ね、次の夢をお伺いしたいんですけれども、
夢なんですか？
夢、僕今あの建築士としてこう新たなキャリアをこう始まったので、
う
ん、なんかこうちょっと建築家になりたいですね。
え、それはあの一級建築を取ったわけですか？
もう、今ね受験中、今半分受かってます。
ああ、ほんなん、
あと実技試験やんな
きゃ。ほんなん今度ここ来て、あの熊健吾さんと対談してるし。
そんな雲の上の人もね。
ねえ、本当です。
そんなこう上の方々と一緒になる。
あの話
しもしもが、しもしもが、
いや話し合おう思いますね。
ね、世界の熊先生ですか。
熊さんや人やから。
もう次回のキャスティングも決まりましたところで、そろそろお時間が参りました。2週にわたりお話をしていただきましたのは、元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生と、元総務省で前箕面市長倉田哲郎先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
倉田哲郎でした。